皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第27回目、ゲストに物販会員の熊沢さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。じゃあ熊沢さん、軽くちょっと自己紹介の方をお願いいたします。
はい、私は熊沢聡と申します。
はい、
ただいま神奈川県在住の、アラフォーでございます
、はい、
サラリーマンやってたんですけれど、ちょっと会社がおかしくなってしまったのが4年ぐらい前で、
うんうん、
その後ですね、ちょっと自立と言いますか、
うんうん、
はい、ネットを使った販売業で、
うん、
1日のご飯食べれる、うんうんうん、1ヶ月のご飯も食いつなげるという、
うん
う
ん、
そういったことができるようになりまして、
うんうん、
そこから3年ぐらい、
うん、
もう頑張ってますね。自分、うん、自力でやってて、それでまあ今はちょっとした社長みたいな感じにはなってる、うん、そういう感じです、
うんうんうん、はい、2012年からでしたっけ熊田さん。
12年ですね、僕は。
12年の、はい、終わりぐらい？
はい。そうですね。
ですよね。で、熊さん。
出品し始めたのか。
うん。
はい。
出品し、はいはい、どうぞ。
出品し始めたのが、
うん、
11月ぐらいです。
うんうんうん。
はい、その年の。
はいはいはいはい。で、
なので。
で、そこから、はい、まあ、最初はあれですか。
はい。
中国アマゾン。
中国アマゾンでしたね。最初の。
ですよね。
輸入販売は。
ですよね。
はい。
で、その当時ってどういう販売の仕方をされてたんですか？
そうですね。当時の販売の仕方は、
うんうん、
まずですね、アマゾンの方で、
うん、
僕の方は、クアンドファッションとか攻めたんですけど、
うんうん、
何が良かったかと言いますと、
うん、
FBA がほとんどいない。
なん
だこれ、うん、なんじゃこれって感じでした
ね。うんうん、いなかったですよね。
そうですね。
うん、
はい、僕ちょっと国内転売を中国輸入やる前にやってましたんで、
うんう
ん、ブックオフとか。まあ、
あ、セドリをやってたってことですね。
そうなんですよ。だから FBA 使うのが、まあ、当たり前っていうか、
うん、でした。ですよね。
なんでこのカテゴリー、
うん、
なんでこのカテゴリーは、まあ、スカスカなんだろう。
そう、空いてましたよね。空いてましたよね。
そうですね。
そう。
あ、思い出しました。
うん、
当時はですよ、
うん。
そういうファッション系とかに出品している、
うん、
セラーさんが、
うん、
リアル店舗もやってて、
うんうん、
で、アマゾンにも出品してるんですけど、
うん
うん、まあ、在庫とか、自社だった
り、自分の店、
はい、バックヤードとかにある在庫を、
うんうん、
アマゾンで出すみたいな感じだった、あれですよね、
うんうん、はい。まさしくそんな感じでしたよね、その、当時のアパレルの業者ってね。
そうなんですよ。
だから、
FBA、
うん、いなかったんですよね。だから、そう。で、かぶせ出品も意外と楽にできたんですよね、あの当時はね。
そうですね。
うん、
確かに、それはありましたね。
ありましたね。
なんか、いろいろちょっと今 思い出せてきたんですけど、はい、ちょっとあれですね、あの、ね、最近年齢のせいか物忘れが激しいんですけど、思い出せてきたっていうのは、
うん、
当時は、あれですね、なんか中国輸入とか教え始めた、スクリプトとか塾とかは、勃発し始めてたんですけれど、
うん
うん、結構あの、いろいろと品質の問題とか絡めまして、
うん、
あんまりそ、うんね、アパレルとか、
うん、
ファッション系とか、
うん、
やらない方向性で、
うん、
生徒さんに教えたりしてたんで、それも一因としてありますよね。
そうですね。
そうですね。
うん、そうそうそうそう。だから、意外と、結構その当時2012年13年ぐらいは楽にアパレル服&ファッションは稼げましたね。
そうですね。
うん、
僕やってたのが画像で一致させるという画像リサーチとかやってました。
うん、やってましたやってました。そうそうそうそうそう。
なんか、
うん、
それこそ中国語とか全く
そうそうそうそうそう、結構ヒットしましたよね。
そうなんですよね。
ね。そうなんだよ。だから結構、ね、結構見つかりましたよね。
そうですね、うん。結構楽しかったんですね、あれはあれで。
あれはあれでね。だから、そう、まあ初心者の頃だったけど、
はい。
うん。あ、こんなに見つかるんだっていう感じでしたもんね、当時。
そうですね。
うん、
もう結構何仕入れようか、
うん。
参考法があって。
そうですよね。
それこそもうね、あの、回転がいいやつから、
うん。
ことは
できました。そうそうそう。で、ね、ランキング見てね。
そうなんです、ね、うん。
そこそこのランキング良ければもう仕入れて、で、FBA に発送するみたいなね。
そうですね。
うん。
なんで、非常に、とっつきやすかった、という
実感は。当時はね、そうだよね。そうそうそうそう。
そんな感じでしたよね、
うん、
最初。懐かしいです。
そうだよね。まあ、私はよく熊さんのこと、熊さんって呼んでるんですけど、親しくね、呼ばせてもらってるんですけど、
はい。
結構熊さんと私ね、2013年ぐらいから、お付き合いっていうか、知り合いで、はい、うん。で、一緒にね、中国行ったりもしましたもんね。
おー、そうですね。
ね、講習行きましたよね。
懐かしい
ね。懐かしいね。あの時、熊さんコスプレ仕入れてましたもんね。
コスプレ仕入れてましたよ。
確
かに。そうですね。
私はそれを横目を見ながら、ってやって見てましたけど。
そうですね。結構、感覚仕入れみたいなのを。なんか、売れずに在庫になってしまったっていうのはありましたね。
ああ、そうですか。あの時のコスプレは全部売れたんですか？残っちゃったんですか？
いやちょっと損切りとかも、やっぱり出てきてしまいましたんで、
最後。ああ、そうなんだ。
大成功でないですね。
あ、そうなんだ。あ、やっぱ苦労したんですね、その辺は。
そうですね。
うーん。
まあでも、もう最初、ね、そういう洗礼を受ける方はやっぱり多いんで。なんかちょっと感覚で仕入れてこれいけるんじゃないのかみたいな。
結構あの時一緒に行った方々仕入れてましたよね。
仕入れてましたね。
ねえ。
まあちょっと、あれですね、中国輸入とか、
うん、
自宅のネット環境とかで、
うん、
一定の正しい手順に従ったリサーチを行えば、
うん、
利益が出るみたいな体験をした後なんで、
うん、
ちょっとあれですよね。
うん、
気持ち的にも、ね、
大きくなっちゃった。
それはありますね。
なるほどね。
中国輸入で、いきなり失敗しましたみたいな、実はあんまりなかったですからね、周りも。結構、そう、ね、相性が
い
いだと思うんですよね、アマゾン
最初。ですよね。
はい。うん、未だに思い出せますよ。
あの時ね、私もね、ちょっと苦い思いをして、あれを仕入れたんですよ、モバイルバッテリー。
おー、思い出しました。
思い出した久保さん。
モバイルバッテリー
あの時ね、あんまり、だから知識もなくて、だからダメだって言われてんのに、モバイルバッテリーを大量に仕入れて、で、飛行機で持って帰ろうとしましたからね。
そうでしたね。
うん。
いやいや、でも分かりますよ。当時、ね、モバイルバッテリーむちゃくちゃ売れてたんです
よ。売れてましたね。
そうですね。
うん、あれはね、リチウムイオンの、規制の絡みでね、本当は、エアビンで送っちゃダメなんだけど。
そうですよね。僕もちょっと、うん、いろいろ、中国側の、もう顔が利くというか、
うん、
正規でないルートで入れたりしてましたので。
うん、あ、エアビンで？
そうなんですよ。エアビンは、建前上は、まあ、ダメなんですけど、
うん、
まあなんか、いろいろと抜け道が当時はあったようなんで。
あ、なるほど。
そうですね。今、もっと厳しく。
厳しいですよね。
だと思うんですよ、
うん。
そうですね。当時は、あれですね。今よりも、その、モバイルバッテリーの、ブランディングされたお店とか、
うん、
そんなにいなかったんで、
うん、はい。そうそう、いなかった、いなかった。
ね、アンカー。
アンカーとか、あんなに目立ってなかったっすよね。
そうですね。
いたのかな、あの当時って、ね。
創世記みたいな感じだったと思うんですよ。
ですよね。そんな目立ってなかったっすよね。いたかいなかったぐらいじゃないですか。
そうですね。
うん。
なんで結構あれですね。
そうそうそう。無名のね、ノーブランドの本当のモバイルバッテリーなんか本当飛ぶように売れましたもんね。
飛ぶように売れましたね。
ねえ。
すごい容量がありますよみたいな。
うん。
売り文句にして売ってましたね。
うん、そうですよね。でもなんか実際どうなのってちょっと心配になるような部分もありましたけど。
あ、そうですね。でもなんかその中国現地に行ってよかったなって未だに僕は思ってるのは、
うん、
売ってるお店があるじゃないですか、今週の。
うん。うん、
問屋街みたいなところ。そこで、もう、そのバッテリーの裏側というかパカッと開けて、
うん、
実際の数字とか見せてくれたときは、うん、ああ、そうなんだっていうのが分かったりしましたね。
ああ、やっぱり悪い数字なんですね、それより。いい数字じゃなくて。
なんかそのパッケージとかに書いてある、
うん、
例えば、12000mAh って書いてあるものは、
うん、
実際に細かく現場で見ていくと、うん、いわゆる中を見ると、うん、もうちょこっと低い数字だったみたいな。
ああ、もうちょこっとなんですね。半分とか、そういうわけじゃなくて。
さすがに半分はやりすぎだろうって思ったんじゃないですかね。
でも実際のところわかんないよね。だってさ、それもね。
はい。まあわかんないですね。それは、本当に、あれですね。こちらの、
うん、
こちらの仕入れる側ですよ。仕入れる側の方が、根本的に、ね、途中から、買い付けるという行動に出てる以上、
うん、
まあ、しょうがないかなという気はするんですけど、
うん、
大元からコントロールしてないという、
うん、そうですよね。
こちらの責任にもなると思いますんで、
うん、
中国側に文句を言うだけではないとは思うんですけど、
ね、うん、
やっぱりそれは、はい、なんか、ね、そうやって、あ、違うじゃんみたいな。
うん、
勉強をしていって、
うん、
特殊な中国という国から商品を輸入して物販をするという、
うん、
にはいい体験でしたね。はい。
そうですね。
そうですよ。その、うん、儲かる儲からないは、まあ、また置いといてですよ。うん、まあまあ、そういうのが多分今に繋がってるんですよ。
そうですよね。
ね、失敗したり失敗したり、
うん、
失敗したりっていうのは。
うん、は
い、
ですよね。まあ、だからその失敗、やっぱりね、繰り返してる、はい、まあ繰り返してるって言い方もあれかもしれないけど、やっぱり経験を積んでるから、いろいろ、あれですよね、熊さんも、はい、レベルアップできましたもんね、それでね。
そうですね。
うん。
まあ、牛の歩みだと思うんですけれど。
いや、そんなことないでしょ。
まあ、まあ、何度か1日、
うん、
1日1センチでも、はい、みたいな。そうですね。まあ、まあ、逆になんか、特に納期とかが決まっているわけでは、
うん、
ありませんので。
まあね。
インターネット。
まあ、もちろん。まあ、お客さんから注文来たらね、すぐ出さなくちゃいけないだろうけども。
あ、そうですね。そういう、うん、
そうい
わゆる、
うん、
ね、現場レベルでの納期は決まって、
うん、
ですけど、うん、なんか自分のこのね物販ビジネスの、
うん、
流れというのは、うん、まあ、失敗してもまたねそれをね糧として
そうですね
やり直せると思うんですよ、うん、人財産突っ込まなければですよ、
はい、まあそうですね、うん、
そこら辺はすごいなんかいいな、
うん、
ずっと思ってますね、
うん、
特になんかむちゃくちゃねあの焦って失敗するみたいなアクションすることもあんまりなかったんで、あくまでマイペースでやってるっていう感じですね、
うん、なるほどなるほど。今あれですか、熊さんの、はい、主な販売のモールっていうのは、
はいはい、
アマゾン？
そうですね、アマゾンがずっと、まあ、中心にいますね、はい、
うーん、
3年以上、はい、
あ、そうですか。
なんだかんだ言って、まあ、うん、そこを基軸にして、うん、でまたあの拡張していく、はい、感じです。
今はどうなんですか、新規出品がメインなんですか、かぶせが。
そうですね、新規出品に変わってきてますね、はい、
あ、変わってきてますねっていうのは、じゃあ、結構かぶせをガンガンやってた感じなんですか、じゃあ今まで。
かぶせ、そうですね、結構やってましたね、僕は。
へえ。
やってて、
うん、
だんだんと利益率が下がってくるっていうのは。
下がりますよね。
はいはい、
うん、
まあ。ものすごく、まあ、体感したメンバーのうちの一人みたいな感じだと思う。結構、あれですね、ね、なんか4年着とかやってると、
うん、
まあ、そのうちの前半2年とか3年着ぐらい、うん、特にそういう、かぶせても、
うん、
なってたみたいなのは、まあ、まあ、ある意味なんか、恵まれてた。
ああ、なるほど。
あるのなのかなという気もしますけどね。
かぶせの時の利益率ってどのぐらいでした？
あ、そうですね。
トータル的な。
利益率が、うんうん、まあ、あんまり僕はその、粗利益とかの次の、とした、営業利益とか純利益的なところを、ばっかり見てるんですけど、だいたいそれだと、
うん、
中国輸入でも25とかぐらいに、平均的にそのぐらいになってましたよ、その、上がりじゃなくて。
かぶせでもそのぐらい残ってました。
最後っていうか、まあ、まだちょっとやってますけどね。
あ、
アマゾンですと、今、18とかぐらいですかね。平均ですよ。あくまで平均です。
これ
18とか、ひどいのだと、なんか 10% ぐらいのやつとかある
んで。そうそう、だから、あの、中国のあの、かぶせのイメージで、テンパーじゃないかなと思ってたんですけど。
あ、そうですね。残るのは、そのぐらいですね。さっぴいて。はい。
ですよね。
そうですね。で、結構なんかどうしようもないパターンは、3年以上やってると、よくあるのが、地道に FPA とかだと、まあ自社発送もそうなんですけど、なんか Amazon の手数料が、なんか微妙に徐々に上がってきたりしてるんですよ。一気にガッとね、上がってるっていう感じじゃないんですけど、それは上がってるのと、まあ去年とか結構円安だったじゃないですか。それでもう仕入れ段階で、随分利益率がもう仕入れる前の段階で、随分これ変わっちゃうね、みたいなのが、やっぱりその、はい、売り値、価格を自分でコントロールするんじゃなくて、アマゾンのセラー同士で、協定の結果決まるみたいな。
あ、そこ協定してるんですか？
協定というか、まあ、大体崩されて。
ですよね。
そうですね。崩す人がいなくなるのを、うん、まあ、なんか
耐えるんですか？
まあ、なんか待てる人は待てますよね。
へ
ぇー。いわゆる強者の戦法が取れる人はいます。
あ、そうなんだ。
でも、なんかそういう人も最近そんなに減ってきてる感じはしますんで。
ですよね。
まあ、おすすめできないというか、ちょっと、
ちょっとあれですよね、今、素人の方が、
はいはい、
最初からその中国輸入、まあ、始めますって言ったときに、
はい、
Amazon のそのリサーチ、
はい、
ね、やらせて、かぶせ出品、進められないなと思って、今。
そうですね、絶対にあれですよ、ね、結果が怪しいですよ。
ですよね。
今からそこから立ち上げるとすると、絶対、なんかたまたま偶然うまくいくのを期待するみたいな世界だと思うんで、だったらおすすめできないですよね。
できないですよね。
そんな責任感のないおすすめはやはもうできないですね。
できないですよね。
そうですね。なんでちょっとアマゾンで、そういう被せてやるみたいな立ち上げ方は、やんない方がいいレベルに、もう最近なってきましたね。
ですよね。で、はい、やっぱり、そうなると結構初心者が中国輸入で、
はい。
アマゾン販売で稼ぐっていうのは結構大変になってきましたよね。
はい、大変になってきましたね。
大変になってきましたよね。熊さんだったらどういうふうに教えます？その初心者。
はい。
に、
はい。
そのアマゾンで中国輸入、やりたいんですって言われたら。
そうですね。
うん、
僕でしたら、まずその人が、
うん、
本業とかで何をやってるかとか聞きますね。
うん、ああ、それはなぜですか？
それはあれですね。やっぱり本業でやってて、詳しい人とかだと、
うん、
なんか経験とか、ね、その、インターネット使った物販とか、やってないだけで、カーンドバイクの、この部材とか部品に詳しいみたいな、本業でやってるみたいな人が。
あー、なるほど、なるほど。
なんかすごい商品説明とか、作れるじゃないですか。もう、だからなんかその、インターネット物販初めての人は、まず、本業で何やってるかっていうのがやっぱり重要だと
思います。あー、なるほど、なるほど。
なんかそれで最適化できる感じがしますよ。
じゃあそこから導き出して、
はい。
そのカテゴリーをもうちょっとリサーチしてみたらいいんじゃないのみたいな。
そうですね。初心者だけど、生まれたての赤ん坊ではないので、
大抵。
まあ、ほぼほぼ、やっぱり初心者でこれからやりたいですっていう人は、大抵あれですね、ちょっと本業だけでは不安だとか、いつかはなんかで自立したいとか独立したいみたいな、そういう人のパーセンテージがものすごく多いと思いますので、だからやっぱり、これまでね、毎日携わってきた、本業の仕事と関わりのあるカテゴリー、ジャンルを掘り下げていくっていうのが、間違いないと思うんですけどね。ちょっと、
なるほど。
他の作戦がないですね。
ああ、
はい。
なるほど。で、最近、
はい、
巷でよく話題になるメルカリがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
はい。うん。で、あれが、なんか、初心者にいいって言ってる人もいるし。
はい。
まあ、実は私も去年やってたんですけど。
はい。
どうも合わなくてもやめちゃったんですけどね。
とてもとてもあれですよ。特殊な反応ですよね、あそこは。
ねえ、熊さんもやってるんでしょ？
そうですね。
うん、はい。割合的にどうなんですか？アマゾンとメルカリの比率って今。売り上げ比率って。
売り上げ比率？
うん。
アマゾンの方が、もう、なんだかんだ言って、7割ぐらいアマゾンで、
3
割ぐらい
って。あ、3割まで行くんですね、メルカリ。
行きますね。
へぇー。
3割っていうか、まあ、2割ぐらいかもしれませんね。他の、ヤフオクとかヤフーショッピングとかもありますからね、僕は。
ああ、はいはいはい。
まあ、ちょっとあれですね。アマゾン、10割でスタートしてたんで、もともと。アマゾンショップやってませんみたいな。
うんうんうんうんうん。
なんで、ちょっと、 そういう他の販路、
うん、
に目を向けたのは、やっぱり利益率がいいことと、まあ、うん、ちょっとリスクヘッジみたいな概念も入ったりはしてましたね。
メルカリどうです？でも、熊さん。
そうですね。うん、でも初心者の人は、
うん
うん、まあ、頑張れば結果が出ますね、あそこは。
というのは？
それはあれですね、お客さんの客層がなんかすごいはっきりしてまして。
客層がはっきりしている。
そうですね。
はいはいはい。
そう、20代と30代の、30代前半ですかね、女性が。
若いですよね。
そうなんですよ。はい、僕はちょっとその Amazon と、あとヤフオクもやってたんですけど、若干あれですね、男性で30代ぐらいのお客さんが多かった印象はあるんで。
ですよね。年齢層はちょっと高めですよね。
そうですね。はい、だから、ちょっとハマる商材とハマらない商材というのが、
なるほど。
やっぱり、ね、販路によってあるんだなというのが、Amazon 以外やって、すごい僕も勉強になったんですけど、結構その Amazon の方で、で売れている、まあ、女性向け商品とか、
は
い、それをまんま併売するだけでも、全然結果が出ますね。
で、結構でもメルカリって、
はい、
制限あるじゃないですか。
はい、
まず、
あります、
まずね、まあ、C2C だから、本当に業者っぽいイメージを出さないようにしなくちゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ。
ね、で、せっかくこっちは綺麗に商品ページ作って、
はい、
モデル撮影もしてみたいな感じでやってんのを、乗っけちゃうともう出品停止みたいな。
そう。
削除しましたみたいな。
そうですね、うん。業者と思われたらもうアウトですね。そこは。
だから実物をなんか、わざわざなんかスマホで撮って、それからアップしないと、なんかメインページはいけなかったり。うん、結構その辺手間っすよね、でもね。
手間なんですよね。
その辺はちゃんとやられてるんですか、熊さんは。
そうですね。ちょっとメルカリも、もうちまちまと変化してまして。最初は、自分のね、事務所とか、家とかで、なんか白い布とか引いて、ガシャッとかやって撮った画像を、いわゆるメイン画像にしなければ、絶対ダメだったんですけど。
ですよね。
はい。あれが、
最近変わったんですか？
はい。メルカリ4枚画像載せられるんですけど、ページ
作
って。とりあえずメインがあれじゃなくても良くなったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
はい。あ、それは知らなかった。まあやってないからな、俺。
まあ、
あ、そうなんですね。へぇ、
でも、途中で変わったっていう形だから、もともとの意図はやっぱり、そういう、ね、やっぱり C2C っぽい感じ、
出さなくちゃいけないんですよね。
それに運営側もしたかったんでしょうけれど、まあ、あくまで僕の予想なんですけど、ちょっとあれなんじゃないですかね。そういう、縛りにしたら、ちょっと下がったんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
そう、お客さんの購買が。なんで今4枚のうち1枚入ってれば、一応なんか手元に、ね、自宅や事務所にありますよという証明にはなるので、それで消すアカウントが止まったりすることは、ないですね。
はい、ああ、熊さん今までそのメルカリでアカウント止まったってことはあるんですか？
いや、ありますよ。
あ、あるんだ。
もちろんあります。
まあ、もちろんあるんだ。
そうですね。
それは原因何だったんですか？
原因は、はい。先ほどの話につながるんですけど、最初に本当に、手元に在庫がない
状
態で、まあ、ちょっと、Amazon の FBA から、ものすごいガンガン送ってたら、ちょっと止まりましたね、
それダメだって言ったもんね。
そうなんですよ。なんかマルチチャンネルで、無地段ボールに設定できるんですけれど、 カードエコができるんですけど、
うん、
あれでも、あの、発送元アマゾンってちょっとちっちゃく入ってるんですよ。
入ってますよね。アマゾンロジスティック株式会社で入ってますもんね。
そうなんですよ。残念ながら、残念ながら全くの無地ではなかったと。
そうそうなんですよ。
そうですね。でも、うん、でもそれで、あんまりお客さんの方も、うん、まあ普通気にしないんですけれど、
うん、
まあ、若干あれですね、その、アマゾンとかに比べますと、
うん、
お客さんの、あの、性質がちょっと違うんですよね。
あの、たまにいますよ。うちも楽天で発送した時に、はい、あの、やっぱりマルチチャンネルよく使うんですけど、
はい。
あの、アマゾンから届いたから、注文したものじゃないと思って、あの、拒否しましたっていう人いますよ、たまに。
本当ですか？
うん。
やっぱり、それは、あの、量に比例して、必ずやっぱり、勃発するんですよね。
勃発しますね。だから必ずそのメールにも、ちゃんと書いてるんですけどね、アマゾンから届くって、うちは。
そうですよね。
うん。それでも、まあ見ないんですよね、お客さんって。
そうですね。
うん、見ないし、あと、メール、はい、フィルタリングかけてるもんだからメール届かないんですよね、こっちのメール。
ああ、それありますね。なんか地味に嫌ですよね、
うん。そういう人に限ってなんか変なクレームがついちゃったり
しますね。そうですね。
うん、
なんで結構その、まあ、メルカリですと、
うん、
お客さんがなんかアマゾンから届きましたよ。
うん、
そういうことっていうのを運営局に
言うんだ。
そう、訴えるとアカウントが止まるという、うん、そういう流れはあります。
なるほど。じゃあ、熊さん、それで止められちゃったんだ。
そうですね。まあ、ちょっと、本当にマルチチャンネルで1日も、なんか、ね、100とかなんかやってしまうと、
うんうん、
まあ、もう時間の問題でしょうね。
ああ、でも、その辺、あれですよね。マルチチャンネルとか使わないと、
はい。
売り上げ伸ばせないですよね、でも。
そうです。
自社発送してたら追いつかないですよね、はい、メルカリで。
あ、そうですね。追いつかないですし、
うん、
やっぱり、もう、それ一本で、
ね、うん、
やってるという、方というか僕のところも、一応今専業でやってるんですけど、
うん、
専業でこれの状態でこれでもう大変だみたいなのは自分も分かってたんで、
うん、
こんなのはもうダブルワークというか、
うん、
専業なんだけど頑張りたいみたいな人もあったらもう絶対無理だなっていうのは分か
ります。ですよね。そうだと思いますわ。
そうですね。なんで結構あれですね、その分ちょっとそれが参入障壁みたいに、
うん、ですよね。
そうですね。
うん、
あっという間にもういわゆる大手によって、
うん、
あらゆるカテゴリーが制覇されてないみたいな、
うん、
はい、
うん、お客はいるからね。でもね、
そうですね、
ね、
なんかあれなんですよね、検索しないお客さんがメインですね、
うん、
はい、
あ、なるほど。タイムラインのように流れていくからね、あれね。
そうですね。
あ、
なんかツイッターとかフェイスブックを、
うん、
移動中に電車でスマホで見るのと、
うん、
まあ、同じような感覚です。
うんうんうん、
そうですね。ね、なんかその Facebook とか、
うん、
そのスマホで見るとき、ね、検索ワードとか入れて別に
見ない。見ないですよね。見ない。
はい、うん、なんでちょっともう特殊なプラットフォームですね、あそこは。はい。
はい、音声の途中なんですが、今週はこの辺で締めさせていただきたいと思います。またこの続きは来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。